パステルパレット丸山綾役前島亜美です。
皆さんこんにちは、白崎千里役上坂すみれです。
パステルパレットしわらじ、
イエーイ。
この番組はバンドリーガールズバンドパーティーのアイドルバンドパステルパレットのメンバーがしわっとおしゃべりをお届けするアイドル系バンドトークバラエティ番組です。
はい、お邪魔します。
すみれちゃん、お二人です
。あ、すごい声が出てる。
やった、
おっしゃ、
元気出ますよ。気合入ります
か。気合入りますね。
亜美田さんと二人きりでね、
はい、
喋れるなんて
嬉しいですね。
いいですか、もう無料でやります。
無料です
。そうですね、
はい、お金出します。
こちらこそです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回は私とすみれさんの二人でお届けしていくということで、
はい、
もうタイトルアイドルも発売し、うん、6月も終わりとなると、
はあ、
もう7月のねイベントが控えてるわけですが、
はい、
なんと7月にね、うんうん、あのキャラバンがバンドリであるんですけれども、
そう
揃うんですよね。
初めてリアルイベントで5人が揃う、あと広島、
広島です
すごい攻めますね。
いや、そうなんです。我らがねキャラバンで出演させていただくのは7月3日広島と、
はい、
次の日4日熊本で、
はい、
この3日の広島の日に5人揃っちゃう。
そうなんです。私永久に揃わないもんだと思ってたら、
私もです。
そう、あ、揃えられるもんなんだ。
本当に一番最後ですからね、バンドで。
あ、そうなんですか。
そうです、この4年半ぐらいでようやくパスパレが揃うという
ね。あのシュワリン TV とかはね、はい、やってましたけれども、
うんうん、
皆さんの前でこう集まれるっていうのが非常に嬉しいですし、私自身もねすっごい遠征久しぶりなんですよ。
あ、そうですよね。
地方に友人イベントでお邪魔するのは1年半ぶりぐらいなんです。
楽しみですね。
飯酒、
あ、
飯酒、飯酒、
どうにかして、どうにかして
入手したい。
そうですね、持って帰ったお家で、
はい、そうですね。
なんか今回その5人揃うっていうのがスタッフさんも想定外だったらしくて。
そうなんだ。
そうなんです。なんかバンドリーマンさんもあれ東京じゃないんだっていう反応があったと思うんですけどなんか調整していくうちにあれ揃っちゃうぞみたいな。
あ、でも確かに私も別件がずっとあったんですけど、
はい、なるほど、
綺麗になんかスライドして開いたんですよ、
はいはい、お
それでね行けることになったって聞いた気がする。
あ、嬉しい。そうなんですね、
嬉しい。しかも私2日行けるんで、
あ、ね、嬉しいですね。
そうなんですよ、
ゆっくりしたいですね。
はい、楽しみ
楽しみ。それが終わった後は7月8日木曜日にパステルパレットスペシャルライブタイトルドリームがあるということで、あと12日
なんか急にやってきましたね、パスパレタイムが。
そうなんですよ
近っ
あれもうすぐだなっていう感じで
キャラバンのすぐ後に
そうなんです。
亜美さんは大変、
ちょっとねどうしようって感じなんですけど、でももうリハーサルも進んでいて、うんうん、頑張るのみだなっていう感じですね。
はい、いやもうなんか亜美田さんのパフォーマンス、はい、だって振り付けとかも亜美田さんがね考えて、
いろいろ考えたりとか、
はい、振り付けしたりとか、もう衣装のあの似合いっぷりとか、
いやいやいや、
あれがこうね間近で拝めるなんて本当にあの健康にいいですから。
あ、本当ですか。
本当に
ありがたい。今回はあの配信とかもあるようなので、
あ、じゃあね、
はい、
あの来られない方も、うん、ぜひ配信で楽しんでください。
そして昨日6月27日はイボちゃんのお誕生日でした。
おめでとう、
おめでとう。
あ、
めし
だ、
めし
だ、
めしだ。めっちゃハイトーンですね
こんなんじゃなんか似ないな
、イブちゃんはねジンジャークッキーが好きだということで、
うんうん、
ジンジャークッキーって未だに何かよく分かってないんですけど、
あのクリスマスで出るやつですか。
人形の形してるあれか、
ね、あれジンジャー、ジンジャーマンみたいな名前ですよね。
あ、そうですよね。確かに。そうそうそう、あれか。
でもあれ食べたことない、私も。
あ、そうなんです
よ。生姜の味します。
どうなんでしょうね、
生姜のクッキー
攻めてる感じなのかな。
ゆうちゃん、あ れで大きくなったのか、
あれで育って
神社クッキー
モデルになるまでに、
ちょっとね生姜だからね血流良くなりますし、
そうですね、はい、なんか健やかにまた1年過ごしてほしいですね。
ゆぐちゃんおめでとう。
おめでとうございます。さて番組をスタートさせる前に皆さんにお願いがあります。この番組ではメールの他にも SNS でのハッシュタグシュワラジをつけた投稿もチェックしていきますので、ぜひハッシュタグシュワラジをつけて番組の実況や私たちへのメッセージを投稿して一緒に番組を盛り上げてください。
はい、
シュワラジは手話はひらがな、ラジはカタカナです。たくさんの SNS への投稿もお待ちしております。それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。パステルパレットシュワラジスタート。
パステルパレットシュワラジ、
まずは皆さんからのお便りを紹介していきましょう。
はいはい、
ラジオネームグラタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガルパステーションでパスパレとゾンビランドサガリベンジのコラボが発表されましたね、うん、PV でゾンビになったようなパスパレメンバーとみんな叫んでるのに一人で笑ってるヒナがとても印象的でした、うん、コラボのアフレコで印象に残ったことやイベントでここを注目してほしいところはありますか。
はい、続けてもう一つ、
はい、
うっちゃん P さんからいただきました。
ありがとうございます。
6月20日よりゾンビランドサガリベンジとのコラボ開始決定おめでとうございます、
はい、
大好きな作品と大好きなバンドがコラボしてくれるという事実にテンションが爆上がりしています、うん、パスパレさんは第1期のオープニングのアダバナネクロマンシーをカバーされると思うのですが、
はい、
レコーディングする際に意識したことなどはありますか、ということで。
ありがとうございます。そうなんですよ、本日更新日6月28日までガルパでバンドリーガールズバンドパーティー×ゾンビランドサガリベンジのコラボイベント、これがアイドルのサガが開催されております。
はーい、あ、今日で終わっちゃう。
そうなんです、
今日まで
急げ急げということで、いよいよねパスパレが他の作品さんとのコラボということで、
はい、
初めて聞いた時いかがでした。
いや、なんか最初ストーリーの台本をもらって、
はい、
なんだこの話最初コラボって知らなくて、
あ、なるほど、
読んだから、うんうん、あ、カルパも4周年を迎えてちょっと瞑想の道にって思ったら
はい、はい、
違ったっていう
コラボだったっていう、
なんかプロデューサー出てきたぞって思ったら、
そうですよね、
はい、コウタロウさんだったっていう、
ね、辰巳さんだったっていう、
はい、驚きのね、
うん、
でも辰巳コウタロウさんの馴染みっぷりもすごくってですね、
いや、はい、
なんかあんなにバンドリ世界って男性のなんか雰囲気ないじゃないですか。
そうですね。
ね、そこに何のためらいもなく大暴れする
本当に
プロデューサーめちゃめちゃ面白くてですね。
素敵でしたよね。
しかも割とね、千里さんが張り合ってるんです。
うんうんうん、
そう、なんか大人同士のバトルみたいな感じで。
はい、
でもね、お話がちょっとむちゃくちゃでですね。
いや、思いました、それは。
そうなんですよ、
うん。
スタッフさんから渡された体に塗っちゃいけないクリームって。ちっちゃく書いてあるクリームを塗って体がゾンビになっちゃうっていうね、
バックでドロドロになっちゃうっていう、
そうなんです、そんな危険物国内にあるんかって
本当に
思いましたけど、
はい、
でもね、孝太郎さんのメイク力で、うん、あ、孝太郎さんじゃないか、みんなでメイクしてね、
う
ん
う
ん、
どうにかして、
そう、どうにかしてね、ステージに立って、でも最後にはこう見た目じゃない、こうなりふり構わず思いを伝えることが大事なんだっていう、
うんうんうん、
あれ、いい話、
本当に最終的に、
そうなんですよ、
いい話でしたよね。
ゾンビであることを隠そうとしている時点で心は死んでいるんだみたいな謎の格言があったりしてそう、なんかストーリーもですね、
うんうん、
謎の感動を巻き起こす、私なんかちょっとグッときちゃいました。
そうですね、なんかガルパ自体でそのコラボ先のキャラクターさんがガルパにやってくることがこのパスパレが初ということで、
ごっちゅうさとかでもキャラがやってくるっていうことでは
なかったんですよね。
なんでよりによってあの子が来た
よりによって辰巳さんが乗り込んできたっていう
ねえ、宮野さん
が
ね、
で私もアフレコ行った時にとにかく辰巳さんが大暴れしてるから頑張ってみたいなことを言われたんですけど、あともう一つ、すみれさんが先に撮ってらっしゃったらしくて、千里もやばいからっていうに言われたんですけど、どんな感じだったんですか、アフレコの時。
そうですね、私結構最初の方に撮ってて、はい、誰よりも叫んでたんじゃないかなって、もともと千里 本さんね、もう美に対するこう、うん、執着がすごくある方なので。
そうですよね。
はい。もう、なんか、割とゼーハーしてる。ゼーハーしながら撮ってました。
なんか、私もあやちゃんの叫びを一回撮った時に、いや、千里が結構すごいから、あやもしっかり叫んでこう、みたいな感じで。確かに。
そうだ、ああいう合わせ台詞って最初に撮る人が大事なんですよね。
そうですね。
そう。あの、ゾンビになった顔を見た時、うんうん、なんか悲鳴あげるみたいなのが、ほんと、いや
すごいすごいすごい。
みたいな感じで。でもゾンビと言ったらやっぱ叫び声だよなと思って。
確かに大事ですよね。
そう、そこはちょっと劇画タッチの千里さんを思い浮かべてやりました。
素敵です。
気分はバイオっていう感じ
で。バイオ並みの。
バイオ並みの怖さで。
いいですね。はい、そして楽曲がアダバナネクロマーシーを5人でカバーできたということで、嬉しかったですね。
いやー、そうなんですよ。珍しくパスパレにしてはかっこいいというか。うんうん、
本当に。
ね、まあ、あの、ゾンビランドサガの曲はね、みんなかっこいいですけれども、うん、なんか感動的なかっこよさでした。
熱さを感じましたよね。
そうなんですよ、うん、だけどね、やっぱりテーマがアイドルっぽい歌詞でもありますし、
うんうんうん、
すごくこれもまた千里最初の方にレックしたので、
はいはい、
皆さんがこう入ってくるのがすごい楽しみだったんですよね。
ああ、そうなんですね。
そう。
私が一番最後だったのかな。
あ、なんで。そうなんだ。
はい、皆さんの声を聞きながらできて、
はい、
お、皆さんすごいかっこいいと思って。
で、みんなあのこう最大限のちょっとあのイケメン感というか。
いや本当に、はい、千里ちゃんかっこよかったです。
ちょっとね盛り上がっちゃいました。
盛り上がっちゃ。
かわいい。あの イベントストーリー撮ってからのこれだったので、
うんうん、
本当になんかちょっとね千里にしては、
うん、
あのパワフルな歌い方になって
ね、
でもあやちゃんもすっごくあやちゃんなのに凛々しいっていうか。
あ、本当ですか、
はい、
嬉しい。
なんかこう魂が燃えてる感じがすごい伝わってきて。
あ、嬉しいです。
かっこよかった。
でも私もああいう曲すごい好きなので、もっとゴリゴリに行きたかったんですけど、でもあやちゃんを守らなきゃと思ったので、なんかいつかあのキャストの皆さんゴリゴリにカラオケで歌うとかやりたい
です。あ、やりたい。5人で行ってね。
やりたいなって思っちゃいました。
全く外に出ない状態。
全くプライベートなカラオケ。
こうあやちゃんというか有田さんがコリコリに歌うとどんな感じなのか本当に気になる。
そうですよね、なかなか今は素の声で歌うことがないので、う
ん、結構あやちゃんで歌う時って気をつけてるんですか。
気をつけてます。
そうなんだ、
はい、なんかあの地声でしょみたいな思われてる方も多いと思うんですけど、意外と頑張ってあの可愛い声を。
あ、すいません、地声でしょって思ってました。す
い
ません。うわ、すごい努力の上に成り立ってるんだ。
そうですね、なるべくあやちゃんを可愛くしたいという気持ちのもと、
しかも
やっておりますね。
あれで本当にライブの声とかもそのまんまじゃないですか。
いやそんなそんな。
いやだからあれ、あれ地声ってみんな思っちゃいますよね。
いや、そうですよね。
なんか
頑張らないとっていう感じですけれども。
すごい。なんか気持ち的に気をつけてるのか、それとも物理的になんか喉を切り替えてるとか。
あ、両方かもしれないです。
そうか。
でももう技術的なことですよね。なるべく上で、
うん、
鼻ら辺で出そうっていう。
アイドル発祥発生みたいなね。
そうですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。すみれさんはありますか、千里の時はこうだなみたいな。
私は、
うんうん、
でもなんか千里は地声もそんなに高いわけじゃないので、
うんうん、
なんか逆に歌いやすいラインかもしれないです。
そうなんですね。
そうなんですよ。だからあの最初のレッコーディングって大事だなって思いました。
わかります。
最初のレコーディングで作りすぎちゃうと後が大変って
持っていく時が大事。
そうなんですよね。ですので
勉強になりました。
はい、非常に歌いやすいラインでお届けしております。
よかったです。
はい、
続いてラジオネーム電光石火さん。ガルパとゾンビランドサガリベンジとのコラボでパスパレのメンバーがそれぞれ伝説の〇〇となっていますが、もしアミタとスミペに伝説の〇〇という通り名をつけるとしたら、どんな通り名がつくと思いますか。
あ、
キャッチコピー的なやつですね。
なるほど、みんなね、うん、ついてましたね。
そうなんですよ、
伝説のまんまる大山と伝説っていい言葉ですよね。
そうですね、
ちょっとヤンキー味があって、
うん、まんまる大山ってなんだっていう話なんですけれども
確か伝説じゃないまんまる大山もあるのかな普通のまんまる大山
かわいい何でしょう、伝説のまるまる。
アミタはね、
はい、
伝説のぼっちアイドルじゃないでしょ
うか。あ、確かに確かにです。
孤高のアイドル、
孤高の伝説の孤高、
決して群れず、
そうですね、
生きてきた、
一人で淡々と生きてきたっていう
大人にも同世代にもこびず生きてきた、そうですね、伝説のぼっちアイドル、
伝説の、いいですね、ちょっとそれいただこうと思います。
あ、いただかれちゃいました。
ぼっちアイドル前島亜美、
うわ、闇が、闇が
よりやばいやつみたいになっちゃった
え、すみれさん何がいいかな。
何かな、私、
何がいいんだろう。もう私は好きな気持ちが前に出すぎて伝説の美少女しか出てこないんですけれども
それもうちょっと他にいますから大丈夫です。
いやいやいや、なんか自分でこれだなとか思いつくのあります？
私は少なくとも自分のこと伝説の美少女と言わない、
伝説の美少女ですよ。
いや、私は今年30ですから。
いやいやいやいやいやいや、永遠です、
伝説
永遠の美です
ねえ、やめて
伝説の美
やめて、もう終わり、これ
終わり、
終わり
、ということでたくさんのメールご紹介させていただきました、皆さんぜひコラボイベント、これはアイドルの差が今日までなので楽しんでください。
はい、
ということで皆さんたくさんのメールありがとうございました。それではここで一曲お届けしましょう。パステルパレットファーストアルバムタイトルアイドルから、ではすみれさんお願いします。
聞いてください、パステルパレットで熱々常夏ラブサマ
た時、あやちゃんたちパステルパレットのメンバーの中で誰が天下統一に近いか、すなわちランキング1位になる可能性があるのかを勝手に予想していくコーナーです。
はいはい、
それすみれさんお初、
お初でございますね。
まあいろいろ題が出てくるので、うん、1位はこの子だろうっていうのをね決めていくコーナーでございます。ではまず最初のお題はラジオネームポコペンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1万円でファッションコーディネートお買い物ロケ企画をやったら一番上手にお買い物をしそうなのは、
はあ、
誰だろう。
やっぱりファッションといえば、はい、イブちゃん
ですよね。
イブちゃんかな。モデルさん、なんかあやちゃん激安なのしかも何それみたいな、
テロテロの布みたいな、
なんか安かったしかも可愛いって言って、
あの某ダサリハギ
そのイメージ ージがねあれ以外の私服かわいいはず。
確かにあれ安そう。
あれ多分上下で1500円ぐらいなんじゃないかな。
T シャツ800円ぐらい
すごい得したって。
ああ涙ぐましい。
1万円使っていいのよって。
そうですね、なんか某お昼のねロケ企画とかでありそうですけれども、ね、なんかイブちゃんだったら某なんです。
某なんですでね。激安コーデの才能すごいありそう。
うん、うん、確かに。
でもあやちゃんがそうだなザラとかに行ったらどうする。
ザラ
入れるかな。
なんかちょっと肌のね露出が多かったりするとドキドキしちゃいますよね。
わーってなっちゃう。
なんか羽織ってって気持ちに
確かにな
っちゃいますね。
パスパレメンバーね、あのみんなスタイルがいいから、
うん、
水着とかをみんなに着せっこするのは好きそうだし、やってほしいな。
ひなちゃんの私服って私あんまりイメージがないんですよね。
あ、制服のイメージですね。
制服か水色の T シャツかな、
うん、うんうんうん、
イメージが。どんな服着てるんだろうひなちゃんって。
ひなちゃんってお姉ちゃんのお下がりとか持ってんのかな。
ときめきます、ね、それは
すっごい大事に着てそう、う
ん、何でもいいからお姉ちゃんのでいいやみたいな。
お姉ちゃんのが一番可愛いみたいな。
可愛い。でもなんか何でもできるひなちゃんが、うん、急にファッションコーディネートであたふたしたらめっちゃ可愛いですよね。
もうそれかなんかブレスレットだけで8000円使っちゃうか何も買えないんだ。なんか金銭感覚が怪しそう。
確かに。あ、ダメなんだあははみたいな。
値札見なさいって。
そうですね。ちさとちゃんはどうですか。
ちさとは、うん、ちさともあんまりなんかお買い物どうなんだろ う, うん、なんか服屋にあんまり行ってるイメージないな。
確かに。なんか衣装を買い取ってそうですよね、スタイリストさんから。
そう、ちさとの練習着マジで地味なんだよ、ね、
あ、確かに。なんか黒トップスみたいな、
なんかスタッフみたいな。あそこにスタッフって書けば裏方ですけどみたいな。
確かに確かに。
すごいね、黒い地味なトップスを着てらっしゃって、あんまり衣装以外になんかこだわりがない可能性もあるというか。
倹約家なんですかね。
ね、でもなんかギャラはいただいてるでしょうし。
働いてるし。
働いてる、あんなに働いてるんですよ。
本当にドラマも映画も出て
ね。千里さんはなんか無難なお買い物はできそう、うん、
確かに。求められる完璧なコーディネートみたいな、
うん、もう1万円ファッションコーディネート企画っていうキープが入ってたら2ヶ月前からめちゃめちゃ雑誌を読んで、
うわーやりそう。
そう、もうお昼のなんですも毎日見て。なるほどってザラってこういうとこなのね。
あーなるほどなるほど、こういうのがちゃんと放送されるのねみたいな。
言ったことはないけど。
いいですね。ってことはもう決まりましたかね。
もうこれは、うん、じゃあイブちゃんかしら。
はい、それでは私たちが独断と偏見で決めたランキング1位はイブちゃんに決定。
イエーイ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ちなみにキャスト5人なら誰かなということで。すみれさんじゃないですか。
いや私あっちゅう間にオーバーしちゃうから。
あ、そっか、あっ
ちゅう間に。そうなんです、なんかね全身揃わない気がする。
確かに1万円って無理ですよね。
私意気揚々とね、うん、スカートだけ買ってあと全モザイクです。
そっか、どっちを隠せば。
何も、うん、他には着てないみたいな状態になりそうだから。
それは危ない。それは危ないです。
それこそアビタさんがいつも自前で用意してる衣装超かわい
い。いやいやいやいや、もう限界が来てますから。
限界が来てる。
はい、
誰か衣装を。
誰か洋服を。
でもみんななんかコスパレって自前の服多いですけど、
う
ん
う
ん、上手ですよね。
私アリさんのお洋服好きなんですよね。
かわいい、
毎回かわいくて、うんうん、でもこれユニクロだよとか。
そうそう、なんか
言ってらっしゃるんで、
全然なんだろう、お手頃コーデに見えない、
うんうんうん、
なんかね、綺麗めコーデがすごい上手なんですよ。
ってことはアリさん、
アリさんかな。
キャストではアリさんということで決定いたしました。
おめでとう。
じゃあこんな感じでどんどんやっていきます。
はい、
じゃあ次すみれさんお読みいただいてもいいですか。
はいはい、ラジオネームドスコイ近藤さんからいただきました。
ありがとうございます。
雨ばかりで嫌になっちゃう、晴れてほしいです、うん、ということで、もしもパスパレメンバーでてるてる坊主を作ったら一番効果を発揮しそうなのは誰だと思いますか。
かわいいお題。
てるてる坊主、
てるてる坊主
久しく作ってないな。
作った記憶ありますか？
なんか小学校の時に運動会で雨が降らないようにクラスのみんなで作りましょうねって、はい、なんか朝の会でやって、はいはい、
降れ雨って思います
。降れ雨
動きたくない
動きたくないって呪いのてるてるをね。
呪いのてるてる。結果勝敗はどっちだったんですか？
晴れました。
晴れた。負けた。
聞かなかった。聞かなかったよ。
可愛いな。想像するだけで可愛いですね。
てるてるてるてる坊主可愛い文化ですよね。あみたんは？
私も多分小学校の遠足の前とかに埼玉の実家で作った覚えがあるんですけど、うん、なんか取り付け方がうまくいかなくて、上向いて貼っつけたはずだったんですけど、朝見たら逆を向いていて
逆さ。
そうなんです。逆さてるてるをやっちゃって
呪いのね、
呪いになってました結果的に
無意識に
無意識に呪ってました。
確かに設置するの意外と難しいんですよ。
そうですね。なんかこの呪いのてるてる、あやちゃん絶対やりそうだなっていう。
ああ、無意識にやりそう。
無意識に逆向いちゃうみたいな。
もうてるてる坊主と千羽鶴間違えてて千個のてるてる作りそう。
すごい手がかかってる
あれ、てるてる坊主って千個作るもんじゃないのって
可愛いですね。
可愛い、
手慣れたあやちゃんは違うかなっていう。
ああ、
誰なんだろう。
効果を発揮しそう。そうだね、
でもまやちゃんとかも堅実にしっかりと作ってくれそうですよね、うん、
すっごい上手な左右対称のてるてる坊主。
綺麗なうまくいきそう。
ソファに挟まってね、てるてる坊主作って
可愛いな。
でもなんかこれは全員で作ったら効果発揮しそうって思っちゃいました。
確かに、全員で作ればいいのか。
そしてそのリーダーはあやちゃんということなので、あやちゃんです。
あやちゃんで大丈夫ですか、
はい、あやちゃんのこの求心力
はい、求心力であ
やちゃんの人望でてるてるが作れます。
ありがとうございます。ではじゃあすみれさんに発表をお願いしてもよろしいですか？
はい、一番てるてる坊主効果発揮しそうなメンバーは丸山あやちゃんです。
ありがとうございます。
さすがでございます。
あやちゃん何気初の受賞かもしれない。
そうなの
何かにつけてとちりそうっていう。
確かに最初にあやちゃんは違うねって外される。違いますよ、みんなあやちゃんの人徳があってこそ効果を発揮するんですよ
ありがたいです。あやちゃんということで、おすみれさんは雨女晴れ女ありますか？
私はね、結構絶望的な天気予報を回避することが多いです。なんかなんだっけな、和歌山か何かの離島に行こうっていう時に、はいはい、ロケで、はい、もう 150% ぐらい雨の予報出て
た。 150? すごい
とにかく3日連続雨で絶対船出ませんっていう時に、はいはい、なんか無事に晴れてくれたり。
すごい、
なんかロケをが晴れること多いですね。
そう、持ってるんですね、運というか。
持ってるといいな。
素晴らしい。
どうですか？
私は中学時代最強の晴れ女だったんですよ。
すげえ。
私も沖縄で撮影がある時に、はい、もう一生雨ですみたいな3日間に行っちゃったけど、うん、その外に出ると晴れて写真が撮れて、
伝説の
室内に入ると雨が降る
晴れ女だ。
よっしゃーと思ってたんですけど、二十歳になってから大事な日絶対雨だなみたいな。
ちょっと使いすぎちゃったかな、
加工気味
晴れ力を
そうなんです、晴れ力使い尽くしたかもしれない。
ちょっと今チャージ中かもしれないですね。
そうですね、また30代ぐらいに花開くかなくらいの感じかもしれないですね。
皆さんもパステルパレットの中で1位を決めてほしいことがあったらどしどしメールください。以上、パステルパレットで天下統一 A to Z ランキングでした。お知らせです。バンドリ公式 YouTube チャンネル、バンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2021を生放送でお届けしています。
そしてアニメバンドリサードシーズンを23時から地上波放送と YouTube にて同時再放送していますよ。詳しくはバンドリ公式サイトをチェックしてください。
劇場版バンドリエピソードオブロゼリア2ソングアイアムが全国の劇場にて公開中。そして8月20日公開のバンドリフィルムライブセカンドステージと、2022年1月1日公開のバンドリポッピンドリームの前売り券が発売中です。こちらもぜひゲットしてくださいね。詳しくは劇場版公式サイトをチェック。
劇場版バンドリエピソードオブロゼリアのオープニングエンディングを集めたミニアルバム劇場版バンドリエピソードオブロゼリアテーマソングスコレクションが6月30日にリリースされます。今回のために書き下ろされた新曲が5曲収録された珠玉の一作、ぜひチェックしてくださいね。
バンドリガールズバンドパーティー4ニンテンドースイッチが9月16日に発売です。ニンテンドースイッチでガルパが遊べるようになりました。クリアポスターやバイスシュバルツ特製 PR カードなど豪華特典が盛りだくさん。詳しくはガルパ公式サイトをチェック。
コミックブシロードウェブにてバンドリガールズバンドパーティーイベントダイアリーが連載中。桜ブルーミングパーティーの最新第2話では、心のお家にイブや花女の1年生みんなでお花見に行きます。1話と合わせてなんと無料で読むことができますので、ぜひチェックしてください。以上お知らせでした。シュワシュワ弾けた気持ちの
皆さんからのメールをお待ちしています。メールは響きラジオステーションの番組ページにある投稿フォームからお願いします。
響きラジオステーションで無料の会員登録をすると楽屋裏を聞くことができますので、こちらの登録もぜひお願いします。
そしてこのシュワラジオを含めて月曜日から日曜日まで毎日17時からバンドリのバンドがラジオをお届けしています。シュワラジと合わせて楽しんでください。
はいはい。
ということで、あっという間でしたね。
いや、大会1秒でした。
そう、1秒一瞬
1秒だった。
1秒だったなんですけれども、次回もこの2人でお届けできるということで、またたくさん話しましょう。
はい。
改めてですが、コラボのね、ゾンビランドサガリベンジの期間が今日までということで、
うん、
ぜひぜひガルパもたくさん遊んでいただきつつ、
はいはい、
すみれさんと次回やったその次第11回は私と中上郁美さんでお届けするようなので、
はい、
そちらへのメールもよろしくお願いします。
はいはい。
じゃあ聞いてる皆さんにすみれさんから一言メッセージを。
一言、そんなのありましたっけ、はい、
聞きたいかなと思って。皆さん、
雨の後には必ず晴れがやってくるよ。今は雨女でも必ず晴れ女になれるわ。アミタ、
ありがとうございます。
アミタへのメッセージになっちゃった。
アミタへの、アミタが嬉しいです。
アミタ、
ありがとうございます、
それでは今回のシュワラジはここまでです。お相手は前島アミと
上坂すみれでした。
またね。